はい、皆さん、一週間ぶりです。映画凡人が集うしラジオ、その名も、ドイラジへようこそ。お相手は私、好きなピアニストといえば、ミツバチと円ラインに出てくる、高島明史なこたつと、
ベンフォールズ5のベンフォールズのおまけと、
ビッグのトムハンクスのマリと、
海の上のピアニストのナイティンハンドレッドの旗と、
シングのジョニーのタンタンです。
はい、おー、いろいろ混ざってましたね。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組でーす。
イエイ。
中途半端だったな。さあ、11月24日、もうそろそろ12月迫ってますけどもね。あー、もうどうする？クリスマスプレゼントとかね。やります？そういう交換会とかね。はい、じゃあラインナップです。
答えは聞いて
ない。したことなーい。
というフェイバレットシングス、今回おまけさんがやるということで。
あ、そっか。
うん。何かきっと用意してくれてるんでしょう。そして暗い映画愛では、畑さんからですね、いただいてるというか、要求した、海の上のピアニスト。
オールタイムベストの。
オールタイムベストの中に入っているという。どんな映画なんでしょうね。ちょっとピアニストが出てくるんだろうなってことは、はい、それでは参りましょう。第88回、ドイラジー、スタート
!88、パチパチ。
東京国際映画祭にいろいろ行ってまいりましたよ。
ああ、なんかそういう人いるらしいですね。
東京国際ですよ。
東京国際映画祭っていうのがあるらしいですね。
あるらしいですね、う
ん、全部で何本見たんですか？
全部でおまけは16本見ました。
見たねー。
何日間あるんですか？
10日間ぐらいかな、1週間ちょいだから、いや大変ですよ。だから大変なんですよ。その間普通に公開してるやつがちょっと見れないんで、
うん、あ、そっか、
まだいろいろ見れてないんですよね。
逆に未来の映画も見てるってことですよね。
そうですね。
あ、
うん、あとだから日本で公開しないとかも多いんで。
なんかいいのありました？
あ、結構今年は個人的にはまあまあいいの多かった気がしますね。まあ、毎回ねすんげえ外れもねやっぱりなかなかあったりするんですけど、まあ、そこもちょっと心がね広くっていうかね緩くなっててね、ちょっとお財布も緩くなってね、あちょっと高いねとんかつのとこ食いに行くかとかね。
なるほどね。
今日ぐらいこの高いセットで食べるかとかやったりとかね。そういう気分がね、個人的にはね、なんか不思議に面白いですね。
なるほどね。
あと本当は休憩時間とか、普段はただ時間潰さけのに、あ、ちょっと美味しそうなシュークリーム食べよっかって。しかも、あ、今だけしかない味があるから、これも食べようって2つ食べたりとか、なんかそういう、そういうことが起きがちだ。
あれかもね、おまけさんにとっての、うん、世間的な、うん、オリンピックとかワールドカップとか、うん、そういうお祭り感に近い
のか
も
しれない。そう、だから、そう、俺はあんまり旅行とか行かないけど、旅行行った先みたいな。
あ、
なんかもう、
はいはい、
旅行のところに来てるから行っかってあったりするじゃないですか、ね、多分きっとあんま行かないですけど、そういうのに近いかなとか思いましたね。
それはいいことですよね。
今シュークリームの写真ガワラさんに見せてもらいましたけど、ね、すごく思ったパーティー感のある、ね、
そう、
え、高
800円。
800円したっけ。
2個で1個、
マスカットのやつね。
1個が、2個食べたら映画1本分じゃないですか。
変わった形ですね。
シャインマスカットのやつだね。なんか京都のね、なんかお味噌屋さんかなんかがやってるやつかな。
お味噌、え、じゃあシュークリームなんか味噌入ってるんですか。
あ、そういうのもあるんじゃなかったかな。あんま覚えてないですけど。
マジで
不思議、うん、面白い。あ、じゃあついでにいいですか、
うん、
去年の東京国際映画祭で俳優賞を取った作品が迫り来る嵐っていう中国の映画なんですけど、これ1月に公開が決まりまして、日本で、はい、今隣の人が見逃した人がわさわさしてますけど、
あ、これ見逃した人
そう、あの、これ去年のね、うん、去年の東京国際映画祭でね、やったんですよ、
はい、
チケット取ってたんですよ、
うん、
ね、
うん、
ちなみにガワラ君も一緒に行くっつってチケット取ったんですよ、
二、
人ともチケット取ったんですよ、
うん、
ね、この日に行くっつってチケット取ったんですよ、二、
うん、
人とも忘れてまして、
あら
そんなことあんの
見逃したしかもこれねすごいんですよ、迫り来る嵐っていう、はい、だから嵐のね、
はい、
映画なんですよ、
はい、
見に行く日だった日、ちょうど嵐的な台風的なやつが来てた時で、
うわ、
で、だからツイッターとかでこの日に見れた奇跡みたいな、なんかやったーみたいな言う人いて、あ、俺この日に選んどきゃよかったっつったら、俺らその日選んでました。今年 としては去年の中で一番面白かったんじゃないかって、うん、
結構話題になった作品で。
そうなんですか。
そうなんですよ。
俳優が、
あ、そうなんですよ。私あの主演のドアン・イーホンさんっていう中国の俳優さんがものすごく好きで、うん、でも全然日本で作品が上映されない系の人なんですよ、うんうんうん、国内映画ばっかり出てるので、だから日本でこれやるって聞いてものすごい喜んでるところで、
へ、う
ん、その話をしたら二人がもだえてて、
あれだ、
なんだろうって
結構やっぱ日本でやる中国映画ってやっぱ娯楽性の高いやつとか、なんかスター俳優とかが出てるやつばっかやっちゃうんだよね、
うんうん、
なのでそういうのが埋もれがちっていうか、もともとのが、うん、で結構最近この2年ぐらいはね、東京国際映画祭とか他の映画祭でもあの中国映画が増えてきたなっていうのがありますね、うん、なんかちょっと前までは韓国映画がまあまあやったんだけど、韓国映画がごっそり流れて中国映画がそういうなんか娯楽性じゃないやつ、なんかあんまり公開されそうないやつとかがいっぱい増えたんですよね、うん、
すごい渋くて重い感じの映画、続く感じの映画です、
うん、
来年あたりタイとか来るんじゃないですか、
うん、でもねちょこちょこ来てますよ。
来てます、
うん、
ガーラ君がね、うん、すごく良かったやつがあるのでちょっと聞いてみてください、
うん、フィリピン映画の、うん、リスペクトっていう作品があったんですけど、
はい、
まあ、それヒップホップの、うんうんうん、映画だったんですけど、はい、それがね、うん、なんですかね、
最初なんかね、
そう青春もの、
青春ものかな、あのどん底からのみたいな、
そうそうそう、あの貧困層のラップやってる若者が、うん、あの反体制の詩人だとおじいさんに出会ってリリックの技術を学んでみたいな、うん、こう成り上がっていく話かと思ったら、なんか最終的にこう息もできないみたいな話に、
え、なんなんとかこう、
そう、
もうどん詰まり感、
どん詰まり感
が結局
はい、はい、上がりませんみたいな、
ちょっと全然嫌なんだけど、
そう、あとなんかもう絵面的にねセブンみたいな、
エッジの効いた感じなんですか、そんな、
というよりシチュエーションがそんな感じ、
そうシチュエーションがそんな感じ、あとねあれ俺らの途中まで思ってたこの気持ちが
全然ちゃうやん、
もうぶっ壊されたみたいな
マジで、
うん、ちょっと予告見てもらえば分かると思うんですけど、うん、そのパッと見で、あ、これすっげえ技術のある映画だなっていうのが分かるぐらいすごいクオリティが高くて、普通にこう日本の映画よりもの水準よりもかなり上だなっていうことがよく分かって、
だからやっぱこの前もね、アジア映画喋りましたけど、
うん、レベル上がってるんだなっていう、
なんかあんまりこういう使い方言いたくないけど、日本以外のアジア圏のレベルがどんどんどんどん上がっていく感じがすると、
そうだね、取り残されてますね日本、
本当にそうです、審査委員長の人がそういうちょっと、そうそうそう、
日本のやつでコンペに出してるやつのレベルが低すぎてみたいな、
あ、
そのリスペクトとかは向こうの映画祭で賞総なめしたぐらいの、その国のトップのものが来てるの で、はいはいはい、で今年ので言うと日本は、まあ、ちょっとインディー寄りのものがこう、入ってたので、まあ、そこと比べるのはちょっとかわいそうかなっていう気もするんですけど、まあ、
トップと比べてるってことですよね、
うん、まあ、ただね、まあ、
とはいえ日本のトップを持ってきてもどうだもんでもあるっていう、
うんうん、っていう話もあるので、はい、また2週間後ぐらいから東京フィルメックスっていう別の映画祭が始まるので、
はい、
今年はどっちかというとそっちの方がなんかすごいいい作品がいっぱいありそうな感じが、
うん、まあそっち、今年はなんかどっちも個人的には充実してるなと、
3時間ぐらいある中国フランス合作映画で、うん、途中1時間ぐらい 3D の長回しがあるっていう作品が、
3D の長回し
結構話題です、チケット取れ
ない、それだけチケット取れませんでした、
へー、映画祭もねたまには行ってみるっていうのもいいんじゃないでしょうか、
うん、
じゃあおまけさん次のコーナーいきますよ、
あ、そっか
ドイフェイバリットシングス、
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理由をつけてご利用ししていき、無理やり最終的に映画の話に結論付ける旗迷惑なコーナーです、
はい、頑張りましたということで、今回はおまけさんです
おまけです、
お願いします、ということでおまけさん、じゃあ今回ご紹介したいやつは何ですか、
はい、今回おまけが紹介したいのはこれです、じゃじゃん、ゆるゆるシャバシャバだけどスープカレーじゃないよ、好きなサラサラ系カレー3点です
おお、カレーですね、
あ、カレーです、
へえ、
はい、
スープカレーっていうのはどういうものですか、
じゃあスープカレーっていうのは、はい、要は頭にスープがついてるから、最初はご飯とは別々で、もちろん結構大きなお盆にスープ状のカレーに具材がいっぱい入ってるみたいな、スープとして飲めるみたいな カレーですね。でもそういうやつの前から東京とかにはスープより もうシャバシャバじゃないかぐらいのサラサラ系カレーがいくつかあるっぽくてですね、
え、スープカレーよりもサラサラなんですか
のものもあったりするぐらいのっていう。
でもこれはスープカレーのジャンルではないんですね。
なくてどっちかしたら普通にお皿に、見た目的にはお皿にご飯があってカレールーがあるっていうタイプです。
はい、へえ、はい。一つのお皿状の話ってこと
ですね。そう、一つのお皿。基本的にはあのだからいわゆるみんなが思うカレーライス的なもののルーがこうサラサラ系っていうタイプですね。
はい。ということで、はい、いきますよ。好きなサラサラ系カレー3点。1店舗目。
で1店舗目はですね、これ結構有名ですけれどもモンスナックってところなんですけども。
モンスナック。
はい。うん、場所がですね。東京の新宿の、
はいはい、
紀ノ国屋の本店ビルあるじゃないですか、
はいはいはい、
昔からある、
はいはいはい、
あれの地下1階にあります。
あ、そうなんだ。
そう、
行ってみよう。
こんなとこに
あ
った
っけ。階段下あったっけ。あれ
階段1階下に、そういう食堂街になってるんですよ。
あ、そうなんだ。
あ、ここにあるんだ。
あります。
そうかも、
うん、
あ、はいはいはい、
で、これはもう開店があそこのビルができた1960年と同じなので、すんごい古いんですよ。
で、紀ノ国屋と一緒ぐらいの。
そうそうそう、あそこの店舗の、あの本店があそこにできた時と。
すげえ。
らしいです。やっぱ昔があるから入ると、まあすんごい狭くてカウンターで狭いんですけど、よくあるサイン式有名人とかが飾られているようなところで。
あ、ちなみに最近の流行りに寄せたとかじゃないんですね。
あ、じゃないですね。
昔からこの、
はい、昔からある。うん、実は昔からあるっていう感じで。まあなんかこうメニュー的にはだから普通ねポークカレー、ビーフカレー、チキンカレーとかがあった上で、まあカツカレーとかコロッケカレーとか、うんうん、あとまあなんかエビカレーとかカレーピラフ的なカレーバターライスってやつがあったりとかして、まあ食べたことないんですけど俺は、
うんうん、
まあ雰囲気的にはなんかやっぱりあの写真が多分あのつく、
はい、これモンスナックの、
うん、
食べログ
かなのなんか写真画像のとことかで、はい、色的にはパッと見写真とかで見ると普通のカレーっぽいんですけど、
はい、
なんか最近あの器が変わったんでちょっと深みになったんですけど、ちょっと前まではあのちょっと青緑の縁になってる皿があるかな、
はいはいはい、
それが結構特徴的なやつで、ね、結構浅めで、うん、これ持ってくる時からかね、もうね波打ってて、こうシャバなんかこぼれちゃったみたいな
危ない、
ちょっと怖いみたいな、
うん、
でこうご飯とか崩してもご飯が持ってあって、あのひし形
ラグビーボールみたいな、
うん、あれね、そうなってて、うん、なるんですけど、なんかこうカレーの海に浮かぶ島みたいになってるんですけど、うんうん、それを崩す時もね波打ってくるからね、ここ山怖いなみたいなぐらいねなってるんですけど、まあでもここやっぱりこう古い昔からね結構歴史も長いので、こういう系の中でもどっちかというとまだ味わい的にはちょっとこう素朴で、なんか昔からあるカレーに近くって、意外とシャバシャバもしないけど、スプーンでちょっとすくってとろっと、なんか下に流してみると意外とちょっととろみもあるなみたいな雰囲気のとこですね。だからまあなんか親しみやすいから意外とハマると通っちゃう人もいるみたいな感じですね。
で、おまけさんはどういう頼み方するわけですか？
はい、おまけがですね、好きなメニューが、いつも頼むのはですね、シーフードカレーっていうのを頼む。
さっき写真にあった、
うん。なんか個人的にはなんか、ここのルーはなんかこう、シーフード系合うなとか思ってて、まあもちろんシーフード系が好きっていうのもあるんですけど、よく食べますね。で、あとね、ここがね、気づく人だけ気づくっていうやつがあって、紙ナプキンかかなんかが入ってるついたてにちょっと書いたんですけど、
うん、
で結構もうシールが剥がれていてよく見えなかったりするやつもあるんですけど、うん、そこにねコーンサラダとか言ったらくれるって書いてあって、
うん、
コーンサラダくださいって言うと無料でこういうコーンサラダがついてきて、結構みんな気づかなくてね、頼む人があんまりいない。だから行った時にはね頼んでください皆さん。
いや、こんなところで言っちゃダメなんじゃないですか。じゃ
あ小ネタ的ない
や裏メニューでもなんでもないからね。
本当
そうそうそう、
カレー全品にコーンサラダをサービスいたしますっていうなんか札があるみたいですね。
でもね、ちっちゃいからみんな見落としちゃうっていう。
なるほど。
感じでね。はい。で、まあ、ここは付き合わせ的には、なんかこう、普通の赤い福神漬けと、なんかキュウリのが刻んだやつがあるのかな。とかって、その辺で付き合わせ食べたりしますね。
モンスナックですね。
モンスナックです。
はい。
まあ、新宿行ったら、まあ、一回ぐらい食べてみると、なんか老舗のっていうところでね、うん、いいんじゃないかと。
これもうすぐ入れるんですか？その、並んだりするんですか？
ね、あんま並びません。でもまあ、いっぱいになってたらいっぱいになってるから、ちょっと待つとかあるぐらいなんですけど、
うん、うん。
だからそんなになんか、激混みとかする感じはしないですね。うん、
カウンターだけとか？
カウンターだけど、本当になんかこう、すごく狭く、真ん中になんか店員さんが移動するとこが
あって、じゃあどれだけみんなで行きましょうって言ったらちょっと無理だなってことですね。
そうね、だから横一列に並んで
家族ゲーム
みたいな、そうですね、そう、一気には入れないかもみたいな、
入れないのね、なるほどね、
感じですね。
はい、というわけで、じゃあ続いて好きなサラサラ系カレー3点、2店舗目、
チャオカリーって ていうところですね。
チャオカリ。
チャオカリ、これはね、漢字で書くと炒めるカレーって書きますね。
へえ、うん。すごいサイトがすごいおしゃれ。
うん、そうですね。
可愛いし美味しそう。
そう、いやいいんですよ。可愛いし、あのここは店舗は、うん、これいくつかあったみたいなんですけど、昔は江古田とか新宿とか池袋にも、うん、あの今は東京の汐留にしかありません。はい。あとこれ実はもともと違うお店だった系なんですね。
ほうほうほう。
それがちょっと有名らしくて、はい、実はあんま行ったことないんですけど、ムーミンっていうカレー屋さんがあって、うん、夢に民って書いて漢字、ムーミンっていうカレーがあって、それが早稲田で1975年、これも結構古いんですよね意外と、にあったカレーで、なんかまあ、そこがフランチャイズで大きく店舗を広げるときに、うん、別店舗は名前を変えてチャオカリーって始めたみたいな、多分オーナーも違うのかなみたいなあって、はいはいはい、でムーミンは一回閉店したんですけど、 2,3 年前にお台場のダイバーシティのフードコートに復活したらしいんで、
そんなことあんの？
そうそう、だからほぼ作りは同じなので、ちょっと微妙な違いあるかもしれないけど、お台場でもムーミンとしては食べれるみたいなことだと思います。
なんかムーミンっていうの調べたら入れ物に似たようなのに入れてますね、うん、やっぱり
そうそうそうそう、スタイルが多分一緒なんで、うん、なんか本当ムーミンはなんか早稲田のこう教授とか学生とかがこういうのやってよとかみたいなこと言っていろいろメニューとかも変わって、だから早稲田 の、 その学生とか地域の人に育てられて作られましたみたいなサイトの下かなみたいならしいですね。で、まあ、大体ここがねメニューがねやっぱりそのちょっと変わっててというか、まあ、作りも実は変わってるんですけど、うんうん、ここの作りがちょっと見てもらえば分かるんですけど、
はい、
一瞬カレーかみたいな、
うん、ホームページですね。
そうそうそう、はい、要はあのね具沢山なんですよ、うん、基本が具沢山で、その具を炒めたやつをそのままカレーも一緒に煮込むっていうよりは炒めて作るみたいなルーが基本のベースのやつがあってっていう感じで、だからこうさっぱりしてる感じね、すごく、
うんうん、ああ、じゃあライスのお皿の上にちょっと乗せて食べたりとかそういうことですね。
そう、なんか最初の盛り付けがなんか別のやつに入ってるのと、うんうん、カレールーだけライスの真ん中に最初にちょっと乗っけてくるので、うん、そうそう、最初多分その真ん中のやつ食べて続きで自分ですくって食べるみたいな感じですね。でここが結構ね付け合わせ的にやっぱり福神漬けとキュウリの漬物っぽいのと、これは刻んでないですけど、うん、あと生の玉ねぎのスライスがあって、そうだから玉ねぎの生のやつとかを一緒に食べてやるとまたなんかシャキシャキして、さらになんかこうさっぱり感とかが強くなったりとかして独特の食べ方ができます。でそうさっきも言った具が多いですね、たっぷり野菜を食べましょうみたいなやつで、で基本的な系統とその中にまたちっちゃい系統みたいなのがあって、なんかグリーンカレー、ベーコンのカレー、チキンのカレーとかそういうベースがあって、その中に例えばチキントマトエッグとか、ポークほうれん草エッグとか、なんかそういう感じで、なんか具の組み合わせがいろいろ変わるみたいな感じです。だからちょっとね、最初行くと一瞬迷うっていう。
頼み方が
どれを比べるんだかっていう。そうそうそう。感じのところで、それがちょっとバリエーションなんか多いし、なんかいろんな彩りもあって、辛くていいな
その感じ。はい。へぇ。
あ、これ、あれですね、お米の量も調節できるんです
ね。あ、で、ここはお米の量と辛さも調節できるタイプですね。
へぇ。
知り合いとかで昔なんか一緒に食べた人とかは、もうこんなカレーじゃなくてカレー炒めのなんかやんみたいな言ってる人もいたけども、だ結局ルーがサラサラだからドロッとしないので、一回かけちゃうと上に具だけ乗っかってカレーが見えなくなるぐらいの雰囲気もあって、でも一緒に食べるとちゃんとカレーなんです
よ。なるほどね。
そうそうそう。
じゃあ大まけさんはこれどうやって頼むんですか。これ
これはですね、大まけがね好きな組み合わせはベーコンエッグ野菜トマトとかですね。
ベーコンエッグ野菜トマ ト,
ト, マト、
それなんかマックのメニューじゃないですよね。
確かに。
これ結構あんまりないと思うんですけど、ベーコンが具に来るっていう、うん、このねベーコンとエッグ、ベーコンエッグって言っても目玉焼きタイプじゃなくて、うん、刻んだベーコンと溶いた卵なんですけど、うん、このベーコンエッグ系が、あとはだから野菜をいろいろ変えてもいいんですけど、うん、すごく美味しいんですよ個人的に。なんかちょうどこのルーに合うんじゃないかなと思って、
うん、キャベツも入ってる、
ね、そうそうそうそう、野菜がキャベツで、うんうん、なんか野菜も取れるしみたいな、これ結構いいんですよね。
これパッと見なんか女の子が好きそうな雰囲気の、
うんうんうん、お店の雰囲気も白っぽい感じで、まあおしゃれな感じ若干って、
これ音声だけ聞いてる人は大丈夫だと思うんですけどね、やっぱ写真見てる人からしたらこれテロリズムが起きてるんですよ、ね、普通こういうのってやっぱあれなんじゃないですか、原品持ってプレゼンするもんなんじゃないですか普通は。
あ、今言いましたね、
はい、
すごいこと言いましたね、
え
すごいこと言いましたね、
はい、 え、嘘でしょ、嘘でしょ、待って待って待って待って、
これにはあの何のあれ段取りなかった
か、ね、ないですよ、ないですよ、待って、本当に
実はチャオカレー、チャオカレーはレトルトを出しておりまして、でもこのレトルトが要は面白くって、うん、普通のレトルトカレーっていうと温めてかけるだけじゃないですか、うん、でもさっき言ったようにこれいろんな具がねそれにかけて炒めてっていうのでルーだけのレトルトカレーが出てます。
ほー、
家で自分で
やる、そう、自分であの具をいろいろ選んで自分の好みで作ってもいいよみたいなやつで
炒めてねってやつ、
はい、だから皆さんに一個ずつ買ってきましたよ、
あ、やった
いやちょっとなびっくり、逆にびっくり画面の中からなんか物が飛び出してくるみたいな感じの願望が叶っちゃうみたいな、いいんですか、いいんですか、これ
かわいい、かわいいパッケージ、
うん、いやちょっとなんかいっぱいいっぱい来ました、いっぱい来ました、うわすごい、
すごいかわいい、
これかわいい、これいいじゃん、小児科の壁に貼ってある病院の
お花柄の、ね、
お花柄の、うん、
かわいい、うん、あこれってあれですね、うん、別にくっついてるスパイスで辛さの、
うん、調整もできるんだ、
へえ、
これ素人がベーコンとやっぱ卵をやってるんじゃあやっぱまあさすがに近づかないでしょうね多分ね、でも
それは腕じゃないですかわかんないけど、
あでもまあルーがあればでもちょっとは、
そうそうそう、でもまあさっと炒めてかけて一緒にさっと煮込むっていうか、うんうん、さっとね炒めるぐらいの煮込みであればいけるんじゃないかなと、
う
ん、
マジか、
ベーコン買ってこよう、
うん、
これはすごいね、
試してみてください、
ちゃっかり、
ありがとうございます、これ。
はい。
思っても見なかった。
いやいや、
え、嬉しい。
なんか打ち合わせしました、僕ら。
してない。
すげえな、はぁ、うん。ということで、はい、奇跡も起きたところで、じゃあ次いきますよ。好きなサラサラ系カレー3点、3店舗目
これはパンニャってとこですね。
パンニャ。
パンニャ。これパンニャっていうのは、半分造語みたいなやつで、
うん、
これ漢字とかも含まれてるんですけど、ハンニャ。ハンニャめお面のハンニャ、はい、お面とかある、うん、ハンニャのハンに丸つけてパンニャって読んでるんですけど、
漢字に丸がついてるっていう、
そうそうそう、
斬新ですね、
ちょっとねあれなんですけど、これ一応あの店舗は東京の下北沢にあります、うん、でなんか今はあの大阪にもあるらしくて、大阪の福島ってとこにもあるらしいですね、うん、でこれはなんかどっちかと新しめで、開店自体は2009年ぐらいに
一気に
できてて、でちょっと昔はちっちゃいお店だったんですけど、去年の今頃から2018年11月からにもうちょっと広いとこに移転して、なんか利用しやすくなったという感じで、でちなみにここのオーナーはですね、俳優タレントの松尾隆さんです、
うん、
え
そうなの、
はい、あのスマステーションとかであの声やってる人ね、
はいはいはい
はい、あの人カレー好きで、それが高じてこういう作ったらしいですね。今下北ってカレー激戦区になってるんですけど、なぜなったかというと、から何年か前にカレーフェスティバルっていうのを立ち上げ、カレー店舗が増えてなんですけど、実はカレーフェスティバル始める前は、なんだ1回目のカレーフェスティバルの時はそんなにカレーはなかったんですよね。だからあのいろんなお店にカレーメニュー出してくださいとかやってたら、でもそのカレーフェスがやっと1年目からあの人気になっちゃったから、
うん、
じゃあどんどんカレーの店もね、町としても増やそうとしてるだろうし、うん、カレーの店を作ろうみたいになって、今やまあなんかカレーの店がすごく多くなったんですけど、うん、そう、でもその前からあります、だから。
あ、
うん。
なんならもう火付け役ぐらいの。
そうですね、やっぱこういうパン屋とか、あといくつかあるんですけど、有名店が、うん、そういうのがあるからっていうのがもともとありますかね、あのそういうカレーフェスが作られたのが、うん、ここはやっぱ今までの中では一番サラサラしてるかな、
うん、
と思います。やっぱりさっぱり感強くって、もっとスパイスがパーンとくる感じが一番この中では強いですね、うん、で意外と今回こういろいろね、お店舗のこと調べてみたら、あなるほどだからだったんだっていうことがあって、
はい、
ここはね、要は小麦粉を使わないっていう、全くだからもうサラッサラっていう、他とかまだちょっとずつ使ってるんだろうなっていうのがあるから、とろみが若干あったりとかするんだけど、でなんかだしとか醤油とかのその日本的なものを入れて、ちょっと独自のブレンドにして、なんか南インドやスリランカ系のスパイス風味を強くしているみたいな感じで、やっぱ口に入れた時からね、ふわっとこうスパイスの感じがいいって感じのとこですね。
すごいビジュアルがエスニックっぽいですね。
そうですね。だからちょっとあの若干タイプ的には違うんだけど、ビジュアル的にその最近のエスニック感で言うと、大阪スパイスカレーっていうのがちょっと流行ってるんですけど、そういうのに見た目が近い皿の雰囲気とかがあったりするんですけど、
今までの2店舗とは全く見た目が違いますね、
うんうん、まあ、一応キーマカレーとかも出て、だからメニュー的にはチキンカレーとか野菜カレーとか、その辺サラサラで、あと、羊とひよこ豆のキーマ、これがキーマカレーですね。あと、多分写真見てもらってると分かるんですけど、何か黒い物体が乗ってると思うんですが。
これ、オレオじゃないんですか、これ。
違いますね。これ、 カツカレーなんですけど、ここが、これがまた、ここの独自のところで、黒いカツが乗ってると。これが、なんか、イカスミ入りのパン粉らしいです。で、なんか、調べてみたら、大阪の、お初天神に豚料理の拓屋さんという名店があるらしくて、まあ、そこで出てるのかな。で、そこよく、多分、松尾さんがよく通ってるっぽくて、んで、ダメ元で、店主に聞いてみたら、この特別のイカスミ入ったパン粉を分けてもらうようになったと。それでそうそう。なんかやっぱりそういう、やっぱり美味しいものとか、新しい味をやりたいからってとこで相談してて。とはいえ、これ大阪はこれがあるから、大阪店では敬意を表して、黒いパン粉のカツカレーじゃないって書いてありました。だから大阪は違うのかな。
なるほど。
ちなみにもう一個なんか目立つのがあるんですけど、すんごいなんかショッキングピンクみたいな色した。
はい。はいはいはい、
卵ですかこれ。
それ卵ですね、うん、で今は多分この色はしてないですけど、これは何かというとですね、
はい、
卵のピクルスです。
なるほど、はい、
おいしい。
これは結構ね、100円プラスでつける価値はありますね。
100円だけでいいんですか。
そう、結構ただの夢卵じゃなくって、やっぱり元々のカレーの感じがサラサラで、スパイスがパーッとなんか飛んでくるような感じなので、やっぱりこういう酸味のあるやつが合うんですよね。で、なので、付け合わせ的には、これはお皿に乗ってる付け合わせなんですけど、まあ、キャベツ切って、なんか炒めた系のやつと、あと、チャツネっていうのが、カレーでね、よく、付け合わせで味変みたいなやつがついてるんですけど、このチャツネは酸味が強い系ですね。よく甘い系と酸味が強い系があるんですよ、チャツネって。
甘いのを知ってんな、
うん。なので、そう、ちゃんと、このカレーに合わせていろんなものが整えられてるって感じが、すごく、考えられてる感じです。で、ちなみにおまけがいつも頼むのは、
そうですね。
野菜とささみカツカレーっていうのを、野菜カレーとそのカツも、マハーカツカレーっていう、普通のカツカレーは、豚肉なんですけど、これはささみカツで、二度美味しい。
ああ、うまそうだ。これはうまそうだな。くそ。
カレーの気分になってきます、ね。
はい、ということで。
カレーの気分になっちゃうね。
なりますね、
うん。
サラサラカレーでした。
はい。
はい。
というわけでですね、これをですね、映画につながる、まとめとしてですね、結論をしていただきたいんですけども、さあ、マキさん、お願いします。
やっぱね、映画とかも、ジャンルがあるじゃないですか。
はい、
はい。こういうジャンルはこういうもんだと思ってるじゃないですか。
うん。
でも実はそういうジャンルの中にも、こういうね、カレーの中にも、スープでもないような、ルーカレーみたいなのあると。だから、実は気づいてないだけで、古くも新しいものが隠れていると思いますよっていう、あっさりいけるようで、そのあっさりいけるのはなぜかっていうのが実はあるんですよっていう。
なるほどね。さらっと見れたけども。
そういうとこまで噛み締めれるようになるといいですよね。
だから、カレーを楽しむように映画も楽しもうっていうね。そういうことでいいんですかね。
そうですね。はい。
ほとんど同じだよと。
ほとんど同じですよ。
ほとんど、カレーと映画ってもう。
ほとんど同じですよね。
ね。見るか食うかの違いだって。
そうそうそう。
そんぐらい。
そうそうそう。
カレーを見てるようなもんだと思う。ね。
そうそうそうそう。そうそう。ね、映画見たら、あ、これはスープカレーっぽいなとか、これはあそこのサラサラっぽいなとかね。考えれるようになるかもしれないですよね。
カレーで分かってくるってね。なるほど。はい、よく分かんない。今回はよく分かんない。
はい、ここはちょっとよく分からなくて、お店美味しいと思うので。
はいはい、
もうよかったら、ね、行ける機会があったら行ってみてください。
はい、ということでありがとうございます。次のコーナー行きましょう。
と、い、ら、じ。
フライ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い出のある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回いただきましたのがドイラジメンバーの畑さんから、海の上のピアニストです。あらすじお願いします。
1999年イタリア映画、楽器屋にトランペットを売りに来たマックス・トゥーニー。彼は友人の豪華客船で生まれて一度も陸に降りたことのないピアニスト、1900について語るがといった物語です。
はい。じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ。死ぬほどこれ好きです。あずまーす。はい。おまけさん。
いや、なんかこう、類を見ない美しい映画だなって感じです。
あー、畑さん。
そうですね。なんだろう。ロマンの過剰摂取みたいな映画です。はい。
だんだん。
あ、なんか船旅に出たくなりました。
お、行っちゃ行っちゃえ。さあ、じゃあ、
いや、もう、二度目だったんですけど、その、やっぱり一度目見た時が小さかった時だったので、なんかすごく、あ、こんなに深みのある映画だったんだなっ
ていうのをこう今見て実感しました。
ルイを見ない全員結構好きっていう感じですね、うん、
よかった
これよ、ね、これよかった。
そうだ、だってオールタイムベストですからね。なっても
監督ジュゼッペ・トルナトーレですね、
うん、超イタリア人、まあ、
ニューシネマ・パラダイスとはの監督、
うんうん、あそうなんです
ね。でキャストはもうティム・ロスが主役のピアニストやってます。
あと音楽がもうエンニオ・エモリコーネですからね。
そうだ、
ニューシネマ・パラダイスと一緒の人でしたね、
はい、そうだからもう、うん、もうなんていうか数々の名作をやってる、うん、
もう大御所中の大御所、
一番の大御所かもしれないね、うん、一応こう1999年2000年近くの映画だけど、うん、もうなんかルックとかもなんか撮影とかも多分意識的にそうしてんのか、はい、なんか昔の名画っぽいよね、あの 色味、うん、色味とかも、うんうん、なんだかだからこれいつの時代の映画なんだろうって、うん、なんか逆になんか時代性がないみたいな、
う
ん
う
ん、
思う思う、う
ん、音楽とか本当疎いんで何にも分かんないんですけど、なんかもうこの作品ばかりはちょっと音楽が素晴らしすぎて映画見ながらですけどちょっと目を閉じたくなっちゃう感じの、はあってなりました。あんまりないことでした、うん、
そうですね。僕もなんかやっぱこう表現するっていうその人間の行為ですよね、うん、現象的な衝動みたいなものがすごいよく見えるというか、やっぱりなんかダンスとかでもそうなんですけど、振り付けを習ってそれを真似てる時ってやっぱあんまり自分自身の表現にまだなってないっていう状態結構多くて、そうじゃなくて自分を表現するあるいは他者を表現するとか何かを表そうとして内からブワッてこう出てくるようなものがアートになってくんだなみたいのが、うん、あの視覚的に分かるっていう、うんうん、要はこの人人を見ながら演奏してるっていうところ、うんうん、まあ彼自身も語りますけど、うん、もうそれを語る前からこの人の音楽って分かるじゃないですか。俺そこにちょっともうびっくりして、なんかそう考えるとなんかね、あのデミアン・チャージのセッションってちょっと間違った方向行ったなっていう感じが
しないでもないそうですねほんとそうですね。
このティム・ロスのねえ、やっぱ決闘シーンですね、ピアノの決闘シーン、うんうん、全くセリフじゃなくてピアノ演奏だけで語るじゃないですか、うん、俺ちょっとあそこでね、うん、なんだこの映画っていうね、うん、ちょっと舐めてましたね完全に、うんうん、あのニューシネマ・パラダイス僕全然乗れなかったタイプなんで、はいはい、
そうだから、まあ、ニューシネマ・パラダイスの監督と、うんとかって有名だから、やっぱりいわゆるなんかこういいヒューマンドラマじゃないけど、
そうそうそうそう、
そういうものとしてまあ見出すと、でもなんか要所要所が超エンターテインメントなんだよね。
そうですね。
でそれは何かって言ったら、そういうなんかなんだろう、演奏するとは表現することに対する楽しさっていうのを出すにはエンターテインメントにするのが一番いいっていうのがすごくはっきり出てて、なんか俺泣けてきたっていうか、
いや分かりますね。
だから楽しいシーンこそ泣けてくるみたいな感じがありました。
うん、で畑さんが最初にねこう説明するときに言ってたピアノのストッパー外してその船が揺れてるところで一緒にっていう、はいはいはい、あのシーンが俺の頭の中で想像してた絵と全く違くてこんななんかプーさんのハニーハントみたいなアトラクションってアトラクションだみたいな
そうなんかね、なんか俺もね、なんか結構昔に見たから劇場でだけど、やっぱ思い出補正かなんかしないけど、もっと美しいロマンチックなことになってたの頭の中でいつの間にかでも改めて見たら、え、なんだこれなんか本当アトラクションっぽくて、うん、なんかさ、ピアノの音以外もギーコギーコ周りの中こう鳴ってたりするのは、うん、あ、こんな違う意味の面白いあのシーンだったんだみたいな最高じゃねえかみたいな、
え、これってさ、船もう全部セット作ったのかな？
あれ、部分的に本物の船を使ってるシーンと、うん、あとは手前のその港から見えてる部分の壁だけを作ってる。
じゃあ工夫なんだ。
使い回してます、いろいろ。
俺もう全部船作ったとしか感じられなかった
ね。そうだね。まあ、あとは中は多分セットなんだろうしね。
にしてはすごいね、高いし広いし、どこまで作ったんだこれみたいな感じはありましたね。もう本当船も主役だし、
そうだね、
うん、なんか本当にあの昨日見てて、うん、見た時に私もプーさんのハニーハントみたいな同じこと言われて、
いや、ね、
すごいなんかそういう感じでアトラクション化できそうって思って、うんうんうんうん、それやりたい乗りたいとか思って見てたから、
なんか間に挟まれる揺れてる船もおもちゃみたいなんですよ、ね、バーンってなってるのが。
そうで、ここ一歩間違えたら要は楽器を粗末に扱ってる人に見えちゃうわけですよ、うんうんうん、例えばその決闘シーンの時もめっちゃね弦が ブワーって熱くなって、うん、そこにタバコを押し当てて火がつくとかね、うん、もう黒くなっちゃってるわけですよ、その弦とかが、うん、おいってなるところを、このやっぱティム・ロスの演じるキャラクターからしたら納得できるんですよね、
うん、
なんか楽器ではあるし自分を表現するものでもあるけど、うん、大切にしてるからこその行為っていうか、う
ん、要はなんならあれはもうティム・ロスの体ですから、
うん、そうなんですよ、
だから自分の体を自由に操ってるだけっていう、うんうん、
そう体ですよね、
うん、
あとあれは音楽に対してちょっと侮辱されたというか、それで怒ってるので、うん、なんかその2曲目の3曲目の相手の曲を聴いてる時にこう変幻するのが、
うん、
なんかあすごい怒り出したなっていうか、技術だけで挑んできて全然面白くない音楽を弾いてるっていうのが、う
ん、そ
う
そ
う、う
ん、そこがあのデイミアン・チャゼルっぽいなと思ったんですよ。手先の技巧とかに酷使して、うん、いや
まあ、手先の技巧だけじゃないですよ多分あの人自体は表現者ではあるんですけど、要は相手を舐めてるとか、うん、そういう態度でだから甘くなってたりとかもあるかもぐらいの雰囲気の程度だけど、
その音楽で戦おうとしてるっていうその姿勢そのものが、
うん、そうね、
もう間違ってますよっていう、間違ってるよって、そういうもんじゃないんだけどって思ってる側からしたら、うん、なんでこんなことに付き合わせようとしてんだろう、うん、この人っていうところに、じゃあチャゼルは俺は乗っちゃったタイプの人だなと思うからっていうのの見せるやっぱ音楽とは違うなって、うん、たとえそれがボディダブルというか、うん、その人が実際に演奏してるかしてないかとか、うん、ぶっちゃけ関係なくてあんまり、うんうんうんうん、でもやっぱり音楽に説得力があるって見せ方ができるんだなって、
うんうんうん、
こんなフィクションの中のね、
うん、
そのすごいものを見せなきゃいけない、さらにそのフィクションに説得力を持たせるってちょっととんでもない領域の話してんなって、
うんうん、
脚本の時点でいやこれは無理ですってなるとこじゃないのこれっていう、やっちゃえるんだっていう、うん、
まあ、やっちゃえるんですよね、
う
ん、
この映画やっちゃってますよあれびっくりですね、
うん、
撮り方もうまいんですよね、あそこ指とか顔のアップのなんか切り返しとかが、うん、そのなんか DVD とかについてるインタビューで、
はい、
その自分では弾けないから、
うん、
こう指の動かし方とかのレッスンを受けて弾いてるように見せる練習をすごいしたって言ってて、う
ん、エアピアノってことですね、
はいはいはい、
それがめちゃくちゃ本当に成功してるのは、うん、やっぱ監督の技法でもあるなと思って、ね、
うんうん、あとやっぱ表情ですよね、
うん
うん、なんか手元よりはやっぱり顔を見て演奏を感じるっていうか、うん、あ、そういう説得力って持たせられるんだな、うん、
だからやっぱりそれはやっぱり映画は全ての意味で演出をどうするかで決まるからって話だね、音楽だけで聞かせるわけじゃない、うん、見せるわけじゃないから、
もちろんそうですね、
うん、そうだからあの映画を見る前にこのあの映画の曲を単純に聞いただけだと、あ、ピアノいい曲だねって済んでるかもしれないっていう、
うんうん、そうですね、だからその曲そのもののポテンシャル以上がちゃんと引き出せてるっていう映画によって、うん、映画になることによってよりみたいな、
うん、
てかそうであれよっていう、全部
全てのね全ての表現だ ね、
そう
ね、
難しいんですよ、
難しい、いや難しいんだってことは本当によく分かって、ね、でもそれやってのけてる映画があるんだからこうやってっていう風に思いましたね、
うん、
あの窓の外の女の子を追いながら曲作ってるシーンとか本当あれだけで泣けるんですけど、何回も見てると完全に曲を覚えちゃうので、最初の段階とかからあの曲とかがちょこって使われてるシーンとか、あとその後でもちょっとかかるシーンとか結構あるんですよ、もうそれだけでなんか条件反射で泣いちゃうみたいな感じになっちゃって、あの女の子のお父さんと一緒にセッションした曲も、あの女の子がそのお父さんの子供だって分かった後にちょっとかかるんですよ、あの曲が、あれ聞いてもまたジーンときたりとか
レアセルっぽくないですか。
あ、ぽいぽいぽいぽい
ね。
フランス人ですよね。
あ、でも出生地フランスだから、
や
フランス人なんだ。
ぽいぽいぽい近いね。
うん、すごいあのアップで映ってるのをずっと映してるだけなのになんかすごい説得力があるんですよ、うん、一目惚れするっていう、
うんうん、
あ、恋しちゃったんだなっていう感じが。
そうだね、
あのお父さんとの会話があるじゃないですか、人生を新しくやり直すっていう、うん、スタートフレッシュって言ってるあのシーン見ると絶対泣いちゃうんですよ。
あ、
なんか知らないけどもう一回人生をやり直すんだって、海の声が聞こえたみたいな、
うんうんうん、
話をしてるとこを見ると毎回泣いちゃうんですけど、最初は普通に見てていい話だなと思って泣いてたんですけど、多分 2,3 回目以降はその結末を知ってるので、その彼が最終的にはその新しく何かを始めるとかいうところには至らなかったっていうのも含めてやっぱ泣いちゃって、なんかあそこもすごい意味深いシーンだなと思って、
なんかちょっと思っちゃうね。選択肢が増え続けることの、うん、今でもメリットしか語られないような気配はあるけれども、実は不自由になってる部分も結構多いのなっていう、う
ん、いやつかもうなんなら今そういうこと結構みんな感じたり思ったりしてますからね。
そうそう、う
ん、SNS とかいっぱい使うようになってから、うん、みんなそういうことを言い出し、なんかそれ疲れてとか、
う
ん、
あそうですね、
そういうことをもうなんか言ってる的な、
言ってるね。だからもうサーチで描かれているあそこに生きてる人たちはみんなもう街に出てる人たちですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
まさに、
うん、
わあこれ今見た方がいい映画ですね。なんだろうね。
そうね、そう、う
ん、俺88個しか鍵盤がないから俺は無限なんだっていう表現ってそうだよねっていう、ある種の制約がないと自由さって生まれないよなっていう、うん、なんかものすごく感じましたね。
だから制約があるから、うん、その中で考えるってことが起こるから自分自身の自由を獲得するっていう、うん、
そうですね。
だから他にいろんなものがあるからこの中選んでってなると考えなくて、で目移りだけさせられるからそこで自分としての意思が芽生えないから自由がないみたいな、胃の中の蛙の話なんだよね。
はあ、はあは
あ
は
あ。で胃の中の蛙は実はあれは胃の中の蛙では終わってませんってやつですよね、
はいはいはいはい、
よく言う大会を知らずされど
空の
空の青さとか月の薄けだけを知るっていう、要はもうそれを映画にしてるね。そう考えたら
本当そうですね、
うん、
ああおまけさんいいこと言うじゃないですか
いや映画が言ってました映画が言ってました
あそうなんですか
っていうぐらいですよ、はい、そうすると唯一一緒にずっと絶対一緒にいるやつ存在っていうのは結局あの船なんだっていうことだよね。
そうだよね。
だからあの船を降りてしまえば1900的には実は本当の孤独になるかもしれないっていう、
自分じゃなくなっちゃうわけ
だよね。そうそうそうそう、唯一ずっと一緒にいれる存在があったはずなのにってもうなるもんねっていう、
船ですね。ピアノだって毎回演奏するピアノ変わってたりしてたから、
うん、
ピアノそのものに固執はしてないんですよね、うん、やっぱり、
うん、
そういうことよりは音楽そのものっていうことですね。
そう
です ね。
マリペどうですか。
なんかこういろいろ話聞いてるとどんどんどんどん自分の言いたいことがまとまらなくてずっと押し黙っちゃってたんですけど、多分私まだ幼稚園ぐらいの時にテレビでやってたやつを見てあなんかすごいいい映画だったって思って、しばらく名前もよくわからない状況で見ててそれまで記憶に残ってるのがさっき言ってたハニーハントみたいなとこのシーンと、あとあの船から降りようとして降りなかったシーンと、あとレコードを折ったシーンで最後結局降りなかったっていうことしか残ってなくて、決闘のシーンって全く私の中
で
逆に本当に多分それが全然残ってなくて、で今回見ても正直私の中でそれがすごく薄くて、正直あそこで私はなんとなく1900にちょっとがっかりする部分もあるっていう、
ほうほうほう、
そこで
乗っちゃうから
乗っちゃうところで最後まで乗らないで欲しかったっていうのが多分ずっとあって、うん、多分今回もそう思ってしまったから、あそこはすごくその見た瞬間はわーいいなって思うんだけども、最後までの見ているとなんであそこ乗っちゃったんだろうなっていうのも正直思ってしまう部分があって、で他の方の話を聞いてて、あそこってそんな風にみんな捉えてるんだっていうのが思ったところで、あくまで戦いのために、自分のことを侮辱されたからっていうので返すのっていうのは、なんかそれまでその乗らなかったところの自分の気持ちと違うことしてないっていうのが結構なんか自分の中でしこりになっていて、すごくなんだろうなっていうんで、なんかその万歳って感じで喜べないシーンでもあるなっていうのが正直なところで、やっぱり自分の身の上と同じような人間はいないから、自分しかいないから、だからこそその船も降りるっていう自分が想像もできないし、そのあくまで自分はそれが自分の普通だから降りるのは違うんじゃないかって思うのなんとなくすごくわかるなっていうところがあったので、そこでいわゆる船の外のことという決闘みたいなことに乗ってしまうっていうのはすごく彼の流儀と外れることをしてるんじゃないかなっていうのがすごい個人的に思ってたことなので、
俺も全くそう捉えてないですね要は俺怒りをぶつけてるシーンだと思ってないっていう、要は悲しんでるシーン だと思うんですよ僕は。彼は音楽好きであるはずで、そう、戦わなくてもいいものを持ってるはずなのに、うん、君今自分がやってることを気づかせちゃうよっていう俺はシーンだと思ったんですけど、
だからずっと本当は最初は、ね、やらずにやってて、うん、延々やめないから、うん、もうここで止めるよっていう感じはする。だから俺やっぱ最初にちょっと泣いちゃうじゃん、うん、あの黒人の演奏聞いて、うんうんはい、あれ素直に泣いてると思ってるんですよ、
うん、俺もそう感動なんで、ね、
あのやっぱりあの人の演奏も素晴らしいんですよ、うん、もちろんっていう、戦うためにやってるとしても、だから多分ひょっとしたら自分以外でこんなにすごいピアノ始めたの聞いたの初めてだからみたいなシーンだとも思うし、
いたんだなのにってやつですよね、うん、なのにそこに固執されるっていうことは、君のきっと音楽っていうのは君自身が実は生かしてないんだよっていうところを俺は語ってあげたんじゃないかな。君の流儀に乗ってあげるっていうのは挫折するか、もしくはもっといいピアニストになる可能性が全然あるっていう可能性があるっていう。
自分を侮辱されたから怒ってやったのではなくて、相手がその音楽に対してのやり方を間違ってるんじゃないかなみたいな、うん、3曲目は、うんうん、完全にあれ2曲目同じ曲を弾いた時に、うん、周りはブーブー言ってるんですけど、
本人楽しそうです、
本人、うん、あの弾いてる1900はすごい楽しそうなんですよ、うん、で周りは同じ曲を弾き上がってってブーブー言ってて、うん、でもあのジャズピアニストだけがすっごいびっくりしてるんですよ、うんうん、さっき1回だけ弾いたやつを完璧にコピーされて
る、しかもちょっとアレンジ加えられてる、
そうそうそう、でそれにびっくりして、これはもうできないだろう次はって言って技法のみの曲を弾いたんですね。でそれでなんだこの音楽はって、さっきすごいいい音楽を弾いてた人がなんでこんな音楽を弾くんだって言って、あんたがやったのはこういうことですよって言って技巧だけのやつを弾くんですよ、うん、
なるほど、
それで相手を打ち負かしちゃうっていう感じなので、あれはだから周りのオーディエンスが勝ち負けを決めてるだけなので、本人は相手がやったことに乗ってるだけなんですよ常に、うん、最初に弾いたやつで、で次弾けって言われてもまあいっかって言って、なんか可愛い曲あれなんですか、うん、あそうそう、うん、を弾いて、で次の曲はすっごいいい曲だったから僕も弾きたいって言って同じやつを弾くって、
じゃあ彼からしたら対戦のルールを急に相手が変えたようなもんだってことですね、う
ん、だから何技巧だけの曲つまんない曲弾き上がってってなって、だったら自分もそれだけのやつでやるって言って、だから3曲目
君がやったのはこういうことだよっていう、そう
そ
う、
3曲目は2人とも曲としては全然面白くないピアノの音なので、うんうんう
ん、まあ、いやそこはまああれだった
けど、まあそれは私の個人の意見なんですけど、
技巧派は技巧派でっていうのはあるので、うんうんうん、まあ、とはいえ最後ね、やっぱりちょっとザマー感でやってるから、うん、ちょっとイラッとしてるのかなみたいなね、あのタバコをわざわざ、ね、わざと混ぜる、ま、真似ておいて吸わなくって、なぜ吸わないか、あれ結構ね鮮やかだったけども、うんうん、ちょっとそういうとこもありつつだけどね、
何にせよそのシーンだけでこうやって語れるっていうことですよね、う
ん、最後にあの、うん、ファックジャズトゥーって言ってるんで、うん、ジャズピアニストが来たって思ってやったのに、うん、ジャズもクソったるだったわって言って終わってるのも、やっぱ音楽的な何かに対して怒ってるんじゃないかなと思って、うん、自分の立場を侮辱とかで、
うん、なんだろう、その相手の対応に対してそういう風にしてるっていうのもなんとなくわかるんですけど、結局その技巧で勝負みたいな風に出てきたのに対して、それより上乗せした技巧でっていう対戦の仕方があんま好ましくないなって、多分本人はすごくこれはいい曲だっていう風に思って弾いてないよねっていうところが引っかかるところなんですよ、うん、一番、
うん、結局力で力を力でねじ伏せてるのは1900とか今まで生きてきたあの生き方とは違うと思うってこと
ですね。そういうことが一番言いたいですね、うん、結局2曲目までは本人がすごい楽しそうに弾いてるのに、3曲目は確かにすごいかもしれないけど本人少しもピクリとも笑わないでやっていて、うん、それっていうのは結局今までの弾き方と違うよねっていうところが多分引っかかってるところ、
あだからそれを教えたいんじゃないですか、だからあの君のや最後にやったことはピアノ痛めつけてるだけですよっていうのを
なんかその教えるにしても、うん、それを本人がやるのはうんって思っちゃうっていうところが引っかかっちゃう話なの、
彼はいいピアニストだとちょっと思ってるわけだから、そのまま帰ってしまったら俺はもったいないと感じたんじゃないのかなっていうふうに思ったんだけどね、
もしくはそこまで俺は考えないけどね、うん、なんか、うん、そこまで相手の人のことはあんまり考えないと思うかな、うん、
俺結構悲しみをすごい感じたんですよティムロスの、うん、本来そうでないことできる人なのにっていう悲しみ、だから要は1曲目2曲目は良かったわけですよ、うん、楽しかったわけですよ、うん、 それを変えてしまったことに対しての、あ、君がやりたかったのはそっちなんだ、じゃあやっぱ通じ合ってないねっていうことを、君がやろうとしたことはだってこういうことじゃないですかっていうのを提示してっていうのは、絵はそこでぶっ潰してやろうなんて俺気持ちは全くなくて、
ぶっ潰してやろうっていう気持ちはないだろうと思うけど、後悔させてやるって言ってるんで、
後悔させてやる
よね。そうそうそうそう、
まあ、でもあの喧嘩を売られた喧嘩を買う感じも
乗ったっていう感じが強いんだろうなっていう感じはあります
ね。
そうだ
からもう永遠やめないからね、
でもその感じもあのキャラクターの性格だなとは思ってるんですか、私の解釈的に、あのクソったれとかいう感じの、
だからやっぱほらこうやって話しても多分みんながそれぞれ抱いてるもう血統心のイメージがもう違うわけですよ、
違う、
うん、っていうのが映画としての深みだよねっていうことにも俺ぶっちゃけ通じちゃうんじゃないかなって、だってどれでも自分なりの説明をつけていろいろ思えちゃうってところが映画的だなと俺は思うっていう、
どうしてもこうレコード割ってしまうのも、その自分の手元を離れて自分の曲がどっかで聴かれるのが違う根本はそういうところにあって、
そうだね、あのレコード自体は多分もうあの子のために聴いたやつだから、うん、あの子に渡す以外ないっていうね、うん、あのその思いは、彼女にしか聴かせる気はないっていう、うん、あのその形としてだから渡せない、渡そう渡せない渡そう渡せないずっとやってるんだけど、うん、っていうことではあるからね、だからそれで渡せないんだとしたらこの、ね、物体には意味がないっていう、うんうん、だから割るっていう、
ね、そういう感じで取り合えたんですね、なんかまたそれも結構違う感じで捉えてて、ね、ま
あ、演出を取っていくとそういう風に誘導はさせられてるっていう感じがするという、
うん、どう取ったんですか、
なんかあの結局自分が船降りないのと同じで、自分から離れている音楽っていう、もうレコードに録音されてる音楽っていうのは、うん、彼にとって本当の音楽じゃないっていう風な認識だから割ったのかなっていう風に個人的に思って、
じゃあその渡す渡さないのくだりは、
時は結局だからあそこで渡せなかったのも、その時は彼女のこと思って弾いたから渡そうかと思ったけど渡せなかったっていうのも、最終的に結局降りようと思ったけど降りれなかったと同じ描写なんじゃないかなと思っていて、
あー、なるほど、
だから結局彼のものは船から出せないっていうのが、そこでまた印象付けられてるあれなのかなっていうふうに私としては捉えてたんですね、
はいはいはいはい、
かなっていう、
あれそもそもやっぱ彼女のためにと思ってないもん俺は、やっぱり、
うん、
ああ、
だって今までと一緒ですよね、だから彼女のことを見ているその心情がまんま現れちゃってるっていうだけだから、俺としては別に彼女のために弾いてるとは思ってないですね、
私もそっちに近いですね、そこは
俺はね全然彼女のために弾いてると思っていて、なぜならばあそこで一目惚れをしていて、その気持ちを乗せて弾いてるので、っていうことで意味の意味で彼女のために弾いてる音楽になったというところに、あの曲の深さがあると俺は思ってしまうのね、
はい、あ、だからそこが多分解釈の絶妙なところで、閉じてるじゃないですか、
うん、そうだから聞かせたいのよ自分の気持ちを、
でも俺聞かれてないから表現できてるって気持ちもあるんです俺、だから要は大衆作家じゃないんですよこの人は、
うん、そうそうそうそうそう、
どっちかっていうと誰にも読まれなくていい日記みたいなものがたくさん持ってる人っていう、うんうんうん、
あ、その手で言うと私おまけさんと解釈近いんですけど、
う
ん、だからあれラブレターみたいなもんだなと思って、だから彼女その弾いてる時は彼女には聞こえてないんだけど、できたものは彼女に当てて渡すべきものだなって、うん、自分の気持ちそのもの
だから、同じようなことを言ってるは言ってるんですけど、うん、あの子好きだな、あの子好きだなって言ってたこの日記をその人に見せるか見せないかって話に俺は感じるっていう、
うんうん、
それをラブレターとして渡すか渡さないかっていう、
うんうんうん、そうね、でラブレターとしての意味がなくなるから渡せなかったから、そうそう、だからもうこれはいらないっていう、う
ん、だからまあみんな違うことを思ってるってことです
よね、いやーなんか
そういう見方してんだみたいな、
私はもうひたすら音楽が良かったから、なんかその中に出てきたセリフとかをいろいろ噛み砕いたりする余裕はありませんでしたって感じかな、なんか、まあ、あの決闘のシーンも特にそれほど考えてませんでした、 1,2 曲目と3曲目の様子が違うことぐらいは分かりましたけどその程度ですね、うん、でもなんか一人で練習してたじゃないですか、もしよければよければ
あれみたいな、もう恥ずかしい
あれのあの後何を言おうとしてるのか、
まあね、それって本当にそうだね、そう考えたら本当に単純にラブレターじゃないかっていう話だね、
だからあのシーン、うん、あのただただ初恋の、うん、そういうことをやったことが全くない人が、うん、一生懸命丁寧な言葉で何か言おうとするんだけど、うん、声もうまく出なくて、うん、ざわざわざわざわなってる中で聞こえないって言われて諦めたっていう感じのシーンに思えてて、う
ん、ある意味であの彼女にだけ唯一心が動かされてる存在だったりするからねっていう、だからやっぱり あの子をのことがあれで、外に出るか出ないかっていうことも出てくるしとか、うん、っていうところかなとは思う。だからやっぱりあの円盤自体の価値はそっちに行くかなとはこの辺は思っちゃうのかな。
そうですね、うん、私も普通に魚屋に訪ねて行ってそれからどう生きるかまで妄想してますからね。もし降りたとして魚屋に行って、でも魚屋手伝えないから近くの飲み屋でピアノ弾こうかなとか、そういうことまで考えるぐらいあの恋がなんかすごいいいものだなっていう気持ちがあったんで、
でも正直さ、そこもグレーっていうかさ、本当に娘なのかどうかはさ、
う
んうん、分かんないでしょ。
分かんない
俺は結構そこあんまりピンときてなくて、うん、要はその海にで選択肢が、ね、広がったっていうお父さんの人が、うん、俺魚屋で海のものを扱うっていう選択を選ぶってあんま考えられないなと思って。俺はね、
単純に考えたら直結もできそうだしっていう、
なんかその漁師をやってるわけじゃなくて魚屋なので、もともと農業とかやってる人なので、うんうんうん、小売業みたいな魚を売ってるだけなのかなって思ってたから、普通に海辺の町に降りて、まあ、海辺の町に住み着いてそこでできる仕事がそれだったんじゃないかなと思って。
なるほどね、
うん、まあ、分かんないんだけど、多分この辺は一つ一つのやつがそのつながりで一応物語とか感情をつなげてロジック的にそういう風になってる感じはするという、うんうん、
あ、いやでもね、もう僕からも言わせてみれば、はい、自分のロジックでも綺麗な物語になってるんですよ。
あ、はいはいはい、
だから、
だからマリペの中でも違うってことだよね。
そうそうそう、
拾い方、ね、マリペ
の中で
も
な、そうそう、拾い方違うだけで、うんうん、多分あそこだけは浮いてるとかあるかもしれないけど、そういった話になってるんじゃないですかね、
うんうん、なんか多分今こう話を聞いてて、私ナインティーハンドレットをなんか船の妖精みたいな感じに捉えてて、だから結局のところ周りの人間とかを見て似たようなことだから、こう他の人と話したりだとかちょっと恋心を抱いたりとかしたけど、結局はそっちに行けなかった
妖
精っていう感じが強くて、でそのレコードに関しても自分の感情によって不意にできたものではあるけど、うん、ラブレターとして意図して作ったものではないと考えていて、
だからそれは多分そうなんだよ、
うん、それで、うん、
あの流れでは作ってるから
意図しては作ってないから結局渡せなかったのかなっていうふうに思っていて、
これ難しいね、うん、なんかあの演奏とかしてるタイプの人とかだと下手したら誰かのことを思いながら弾いたりとか、それを録音したりもする人もいると
、はいはい、
それはだからその人に渡さなきゃ意味がないような録音になってしまうっていうようなこともあったりする、う
ん、はいはいはい、あ、だから俺はあれですよね、誰かを思ってと誰かのためには別だね
っていう話ね、うんうん、そうだね、だからそこだよね、多分だからあの流れが、一応は勝手に録音するから弾けっていう流れで入ってるから、うん、で突然現れてるのはあれだから、そこをその人を思ってになるかならないかの、
まあ、思ってはいるんですよ、思ってはいるけど、うん、ためには弾いてないと俺は思ってるから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
っていう風に、まあ、そこは思いますね、うんうんうん、まあまあ答えはないですよ、
ない、ない、
はい、まあ今後もあの、はいはい、折を見て確認していただいて気持ちを更新していくっていうのがいい
ですね。そうね。だから見るタイミングで違うかもしれないからね。
違う
もんね。昔そんなこと聞、
そうそうそう、
思って見てなかったしね、
うん、
なんかこう最終的に割ったもののちゃんと聞けるような状況で残ったっていうのが、うん、彼女に渡るはずのものじゃなかったっていう感覚になってしまうんですね、余計。最終的に天守の元に行って、
うんうん、
でそれでその物語をするきっかけになるものっていう風になってるから、はいはいはい、あれはあくまで彼の人生の一端を映しているものであって、彼女に当てるものっていうよりは
最初と別の意味になっちゃうってだけだから、
割れた後のもの
だから、ね、またちょっと違う話かもしれないね、
あれは途中でマックスの手が入ってるので、そこからもう別物になってる、
うん、別物になってるっていう、うん、本人のものではないっていうね、う
ん、だからあとはもう1900っていう人の存在を示すっていうのをマックスが介入してそれをやったっていう感じになって
る、うん、まあ、あるいはですね、もう本当にマジ妖精でマックスは会えなかったっていう可能性もね、
あるあるあるある、
全然ある
あるある。
で、要はあんな廃墟じみた船中であんな綺麗な服をねまず着てるって時点でちょっともう異様なんですよね、
あとだからそれはね昔見た時にも思った記憶だけど、うん、どうやって食べて生きてたの
か、そうそうそうそうそれの説明が絶対できないんですよ、だから会えてないっていうのは正直あるかなっていう、うんう
ん、そこで音楽流してるし、
うんうん、その時に爆破を納得させるためのストーリーを自分で考えてしまうっていう見方も全然できない、うん、
だから全てがマックス脳内っていう、
そうそうそう、だからこれを俺が最初にマックスが主人公でってちょっとポロって言っちゃったのはそういう、そうですね、マックスの話だと思って俺は見ているっていうところですよね、これはティム・ロスの話だと思って見てたらまた違うだろうし、
うんうん、
またさらにその天守のっていう物語も含まれてるって考えたらまたこれも変わってくるだろうし、う
ん、いやでもすごいね俺この映画でこんなに語ることになると思ってなかった
思ってなかった、まあ、
私も、ま
あ、確かにね
なんかもっといい映画だねロマンチックだった ねで終わるかなと思って、う
ん、こんなことになると思います、
ね、でもこれって多分映画語りの本質だと思いますよ、
まあそうだね、
やっぱりみんなそれぞれが、うんねうん、違う物語を持って見ていてで得た後も頭の中で繰り返すこの映画と他者が考えてる繰り返してる映画は違うものだっていうのを認識するっていうのはすごく大事だと思います、うん、だから同じ映画を見ても実は違う映画を見てるに等しいっていうような感じは多分持っといた方がいいと思いますねコミュニケーションする上で。
そうですね、
だからいい機会をありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます
ということで畑さんからの海の上のピアニストでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあそして次回の暗い映画愛がラジオネームビロシさんからです。ドイラジの皆さんこんにちは。
ドイラジはまだ使うか
今回映画愛のコーナーにロッキーをあげたいと思います。おお。最近40年ぶりの続編クリードが公開されましたが原点のロッキーもいつ何度見ても素晴らしい作品です。実は見たことない人もこの機会にぜひ見てほしいですということで次回ロッキーを皆さんで見ていきましょう。ではエンディングいきます。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い12月のお知らせです。12月は23日日曜日お昼から夕方にかけて、なんと今回は夜の部もあります。場所は渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんです。12月9日日曜日までにお申し込みいただくとチケットが500円安く買えますので、ぜひ昼の部も夜の部も参加いただければと思います。どちらか片方だけでももちろん OK です。また1月に大阪映画ファンの集い開催が決まりました。1月20日日曜日、心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんでお昼から夕方です。こちらは1月の6日日曜日までにチケットを購入いただくと500円安く買えますので、ぜひ近隣の方はお越しください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。詳しい募集要項はツイッターでご確認ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご終わりますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、こたつと、
おまけと、
マジと、
パタと、タンタンでした。
またねー。カレー食べたい。